フェイストゥーエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております、薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。もう2月ももうすぐ終わりですね。もう来週には3月になってしまいます。2月はね、ちょっと短いですからね。このちょっと短いっていうのが結構大きいんですよね。昔連載とかね、やってた頃ね、2月はもう原稿の締め切りが数日早まるっていうだけでもうえらい騒ぎでしたけどもね。でももう3月になるとフェイストゥーエース春のツアーも始まりますしね。でちょうど今頃今日ね、この、20何日ですか、土曜日、私は京都のトガトガの 3days のライブの真っ最中でございます。もうヘロヘロになってなければいいんですけどもね。まだまだ寒い日が続きますんで、皆さん風邪などひかないようにね。インフルエンザだいぶちょっと収まってきたみたいですけども、まだまだご用心ください。さて、今日もですね、お便りの方どんどん紹介していこうと思います。1つ目いきます。Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんみー。春日井市在住の入谷です。どうもどうも、入谷くん、こんばんみー。最近自家製チャーシュー作りにハマっていて、今は月1回仕込んでます。チャーシューといっても完全に煮豚ですが、おつまみラーメンのトッピング、少し炙ってチャーシュー丼、両側の縁を集めて細かく切ってチャーハンの具にと、いろいろ使えて便利。作り方は簡単。レシピは元ラーメン屋の店主の YouTube を見て真似て作りました。材料は豚バラブロック、大きさはご家庭に合わせて醤油かっこ安いものがベスト、水、できれば浄水器を通したもの、なければ軟水のミネラルウォーター、山子のデラックス醤油、調味の素と書いてありますけども、以上。山子のデラックス醤油にアルコールやカツオだし等入っているので、お酒やみりんなどを使わずにできます。ただこの山子のデラックス醤油が普通のスーパーに売ってなくて、何軒か回り問屋スーパーで買いました。通販でも売っているので検索していただければ簡単に手に入ります。僕初めて聞きましたね、山子のデラックス醤油。カツオだしとか入って、あれですね、だし入り醤油じゃダメなんですかね。で香川県の方のうどんにこうぶっかけでかけるあの醤油に、だしが入ってるだし醤油っていうのありますし、あと山形の方ではうまいタレっていうね、あのだし入り醤油がありますけども、山子のデラックス醤油じゃないとダメでしょうかね。下茹で1時間、漬けだれで45分間煮込み出来上がり。あとはタレから取り出して常温まで冷まして糸を切り、1本ずつラップを巻いて冷凍熟成日持ちのため冷蔵庫へ。1ヶ月ぐらい持ちます。食べるときはレンジの生解凍で、包丁が入るくらいの解凍で食べる分を切って、残りはラップ へ戻ってまた冷凍庫へ。切った分はレンジで10秒から20秒温めると脂身がトロトロで食べられます。さて煮汁ですが、冷まして表面の脂を取り除いてペットボトルや瓶に入れて冷蔵庫で保存。ラーメンのタレに使ったり醤油の代わりに使えるのでとっても便利です。取り除いた油は雑味があるので捨てます。まだまだ某軍曹の足元にも及ばないですが、いろいろレパートリーを増やしていかなくてはってことでね、某軍曹ねいろいろ作ってくれますけどもね、軍曹もね。でね、チャーシューの写真がね、まだこれ煮込む前、あの糸で縛ったやつと煮込んだ後と、そしてラーメンの上に乗った写真が添付されてますけども、うまそうですね。飯谷結構上手にできてんじゃないのこれ。ちょっと食ってみたいなこれは。やっぱね、ラーメンの主役はもちろん麺とスープなんですけどもね、このチャーシューが美味しいとね、花を添えてくれますよね。昔あの東京の練馬のね、中村橋というところにね、夜になるとあの屋台が、ラーメン屋の屋台が出てまして、そこがね、ラーメンもスープも美味しいんですけど、チャーシューがまた絶品でね、よくあの食べに行ってましたけどね。今はもうなくて、春日の方でね、水道橋のね北の方ですけども、春日の方でお店をやってらっしゃるらしいですけども、美味しかったな。でもこのチャーシューもいいですね。飯谷があの頑張ってまたいろいろねレパートリー増やしていってくださいね。でまたちょっとあのレポートしてください、お願いします。もう一つね、こんばんは、新潟県の三木と申します。今年は全国的に寒く、降雪量もものすごかったですね。関東でもかなり降ったようですが、エースさん、クラゲさんのお宅は影響ございませんでしたでしょうか。さて、ここまで寒い日が続きますと、例年行事にも支障をきたしてまいります。毎年2月半ばから3月頭くらいにお味噌の仕込みを始めるのですが、すごいですね。お味噌仕込んじゃうんだ。今年は少しだけ遅くなりそうです。お味噌の仕込みと申しましても、嫁ぎ先のシュートに仕込まれたわけでもなく、実はこれ、ご年配のお客様から教わったんです。私は営業職なのでちょいちょいお客様のご自宅に伺うのですが、その際仲良くなったお客様は、今度は遊びにいらっしゃいとお気軽にお声をかけてくださるんです。お一人暮らしのご年配の方が多いのですが、そんな風に遊びに伺った際教えていただいたんです。本当に私にもできるのかなと最初は半信半疑だったのですが、工事っていい仕事しますよね。かなり大雑把な私でも簡単にできたんです。要は一晩水に浸しておいた大豆を柔らかく煮て、フードプロセッサーで砕いた後、あらかじめ塩と合わせておいた麹と混ぜ合わせ、密閉容器に入れて冷暗所に置いておくだけなんです。あとは麹が何とかしてくれます。作り方の要は空気を抜き、外気に触れないようにする、冷暗所でじっくりと発酵させる、こんなもんでしょうか。ちなみに材料の配合はかなり適当です。ほんと各ご家庭によって全く違うんです。発酵させる期間はだいたい半年から1年と言われておりますが、こちらは涼しいのでゆっくりと2年かけて発酵させると美味しいものが出来上がります。量もそんなに多くは作りませんので、ローズソルトなど少し根の張るお塩で作ってみたりと、いろいろ遊んでおりますよ。また、こちらは麹屋さんが2軒あるので、それぞれの麹で作りますとまた味が違ってきて面白いです。麹と大豆の配分を変えてみても楽しいですよ。発酵食品はエイジレスにも、良いらしいので、ぜひ皆様も作ってみてください。本当に簡単にできます。そしてさらに美しくなって、お二人のライブに出かけようではありませんかなんだかお店の伝道師みたいに、なりましたが、味噌教とかの教祖ではございませんのであしからず。さてまだまだ寒い日が続きます。エースさん、クラゲさんはじめファンの皆様方も、お体に気をつけて お過ごしくださいねということなんですけどね。すごいですね、麹で味噌を作っちゃう。これね、また味噌っていうのはあの各地方によってね違いますからね。あの白味噌、赤味噌、合わせ味噌、いろいろあって、僕はまあ母が仙台育ちなんで、いわゆる仙台味噌で育ったんですけども、まあお味噌は何でも美味しく、いただきますよ八丁味噌も、料理の仕方によっては八丁味噌もいただきますよ。でも本当にね、発酵食品体に、いいですから、まあ、塩分の取りすぎにさえ気をつければね、どんどんどんどん積極的に、ね、取るといいみたいですね。 僕もあのお味噌汁はね一生懸命あの出汁から取って作ってますけどもね、なかなかあのめんどくさいですね。ただあの結構ね出汁をふんだんに取るとあのお味噌の量をちょっと少なくしてもねあの全然大丈夫なんでね、うわーいいなこのお味噌。いろんなそのローズソルトでなんてどういう味になるんでしょうね。あのお塩もいろいろありますからね、ぜひ皆さんもあのお味噌に興味のある方トライしてみてはいかがでしょうか。さあそんな、新潟県のミキさんからリクエストをいただいております。今日の1曲目聴いてください。リクエスト、春が待ち遠しい、ハズカムをお願いいたします、ということで今日の1曲目フェストゥエスでハズカム。先週ですねこの番組で自分の作った歌詞を詩として朗読するというねそういう暴挙に出たんですけどもね、もう瞬く間に反響のお便りがたくさん来ましてね、ちょっとびっくりしてるんですけども早速ね、紹介しましょう。 A さん、クラゲさん、こんにちは。東京のタカコです。2月17日の歌詞を朗読する超ナイス企画瞬殺でした。また機会があったらどころか、続投を望む声が殺到するんじゃないでしょうか。このメールが無事に届くか心配です。歌詞の朗読を聞いていると、頭上に漂って少し遠くから眺めていた情景が真正面のスクリーンにドーンと映し出された感じでした。フェイス2エースの曲の素晴らしさをさらに実感でき、曲との距離も縮まったようで新たな発見になりました。オルフェウスの朝、曲を聴いている時に感じる情景は儚く漂う淡い世界をイメージしていました。でもメロディーなしに歌詞を丁寧に朗読されるともっと具体的なシーンが色濃く浮かび上がってきて、なんだかとても切ない気分にもなりました。そしてこの歌詞の中に出てくる君はこんな風に大切に思われて幸せだろうなと思いました。 S さんのおっしゃっていた質感が異なるもまさにそうなんですが、個人的には解釈の仕方が変化しました。行間の部分は各自お好きに解釈してねという余韻重視の曲だと思っていたら、予想以上にストレートな受け止め方もできる骨太な思いが感じられました。この曲力強くて温かく大きな愛に包み込まれる、こんなにもロマンチックな世界だったんですね。直後に、歌詞をじっくりじっくり読んだのは言うまでもありません。その後に流れてきた音源のオルフェウスの朝、同じ曲なのに今まで聴いていたものとは異なって聞こえました。不思議ですね。とここまでは歌詞や曲の感想を書きましたが、ぶっちゃけズバリ朗読そのものが素敵すぎてもうクラクラしました。理性なんてどこへやら、大好きなエースさんのお声で穏やかに語られる奥深い文章、素晴らしさに興奮して夜中なのに、叫びそうになりました。でもこれはおそらく私だけじゃないはず、こんなプレミアな企画一回きりなんてもったいないにも程があるので、ぜひまたお願いしますということでね、お願いされちゃいました。もう一ついこうかな。ごめんくださいということで、岐阜県のふみえさんからですね。Aさん、くらげさん、こんばんは。歌詞を朗読する企画の感想、やられた。もうね、Aさん、これは反則技ですよ。よりによってフェイス 2S 史上最強の胸キュンラブソングのオルフェを選ぶなんて、あ、褒めてます。歌と違ってまずエースさんの声が違うでしょ。ラジオだからこそエースさんの顔がなく声だけ、ささやきではなく語りかけてくれる、ワントーン低い声、そして言葉の区切りが曲とは違ってる。さらにテンポもゆっくり、もうね、染みまくりです。目を閉じて聞くとさらに効果倍増。しかもオルフェですよ、オルフェ。私は、曲を聴いた時は感情先行型なんです。わかります？最初に景色が思い浮かぶ曲もありますが、大概その時の心情だったり過去の経験だったり、その曲が発売された時のことを思い出したり、そういう自分自身の感情が曲に乗るんです。そんな中でオルフェはちょっと違っていて、例えて言うなら感情上書き型。発売当時の感想と今の感想が全く違ってます。どんどん上書きされていってます。ちょっとオルフェは特別です。それを朗読企画の一発目に持ってくるとは。繰り返し朗読を聞いていると、エースさんがライブでオルフェを歌われる姿が思い浮かんできました。発売当時はエースさんがギターを置いてハンドマイクで歌ってて、アレンジが変わってエースさんがギターを弾きながら歌うようになって、総立ちのオルフェって伝説にもなりましたよね。ライブの1曲目にオルフェやったら、もう座ってたお客さんが総立ちになったってなんでオルフェで立つねんっていうね。エースさんの単独班で歌われて、さらに単独班ではアカペラも、朗読なのに頭の中で BGM のように曲が流れ、その時々のエースさんが目に浮かんできました。そうだと、本棚からミッシングワードワーズを取り出し、僕が直筆で歌詞を書いた本ですね、エースさん直筆のオルフェの歌詞を読みながら朗読を聞いてみました。文字を追いながら聞くとメロディーが消えました。そしたら歌ってる姿ではなく、多分こうやって読んでるんだろうなっていうエースさんの収録している姿が、思い浮かびました。多分想像です。それとすっごく詩に説得力がありました。歌詞の内容から説得力っていうのは少し違うかもしれないけど、ラブソング特有の甘い感じじゃなくて、重厚さというか重みというか、泣いちゃう感じじゃなくて心をギューな感じ、わかります？もしかしたら私の感じ方は、すでに楽曲として十数年何度も何度も聴いているからな感想なのかもしれません。私の中ですでにオルフェの世界が確立されてるからかもしれませんね。だってね、もうね、オルフェですから、オルフェウスの朝なんだもん。これがもしシスタールースターだったら、Aさんのムカつくって思ったかも。試しに朗読してみてください。やめとこう、シスタールースターは。普段 A さんを褒めることも素敵っていうことも負けを認めることもしない私ですが、この企画は、続けてください。ラブソングだけでなく頑張ろうソングやもろに景色な曲もぜひとも聴かせてください。お願いします。あー、お願いしますって言っちゃったっていうことなんですけどもね、ふみえさんからもこんな感想をいただきましてね。でね、よし、じゃあ、今日もやってみようかなと思ったんです。でね、オルフェウスの朝ってのも本当にロマンチックな、歌詞 の世界観だったんで、今日はね、売って変わってちょっと違う、トゲがあるって言ったらあれですかね、ちょっと角のある曲を、選んでみました。これもね、ホンダが作った曲に僕が詞を載せた曲なんですけども、未だにこう自分で歌ってて、あ、よくこんな歌詞俺思いついたななんて自分で思いながらね、まあそんなに上出来な歌詞じゃないんですけども、自分なりにいろいろ工夫した歌詞なんでね、その歌詞をちょっと朗読してみようと思います。そうさそうは過ぎる日々のいろんなことが目まぐるしくて、つま先立つ人は誰も遠い目したまま先を急ぐ、引きも切らず鳴り続ける頭の奥の非常ベルに足を止めて振り返れば、二重露出のようににじむ街は末期症状。 So sad、 重なってゆく眉唾の歌、明日の見えない今日に très bien。 So what、 飛び乗った夜行バスの窓から遠ざかる街に投げキスした。にぎわう街、なんとなくだけど煩わしくて、浮き足立つこの場所から今すぐ移動しよう、次の場所へ。交われないそれぞれの夢、ランダムなまま溢れかえる。抜け出そうともがいたけど、オプティミズムの行き交う交差点の真っただ中。So sad、 絡まったまま消え去るイデア、苛立ちを隠すエピキュリアン。 So what、 じゃれ合って過ごした夜投げ捨て、振り向きざまに I'll blow a kiss to town。So sad、 重なってゆく眉唾の歌、明日の見えない今日に très bien。 So what、 飛び乗った夜行バスの窓から手を振りながら I'll blow a kiss to town。 くじけそうさ、勝ち取ったのは小さな自己愛、言葉をなくしたユートピアン。だから So what、 澄み切った空があればいいのさ、きっと見つかる明日に très bien、 きっと来る明日に kiss my ass。 過ぎる日々のいろんなことが息苦しくて、いかがだったでしょうか。自分でもね、ちょっと吹き出すのをこらえながらね、読んでみたんですけども、うん、やっぱりあれですね、歌ってる時とは違う質感に包まれますね。さあ、それでは今日の2曲目聴いてください。フェイス2エースで So sad, so what。
ランダムなまま溢れかえる。 ま消え去るイデア、苛立ちを隠すエピキュリアン。そうは誰あって過ごした夜投げ捨て、振り向きざまに I know a kiss to time。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。もう来週は3月でございますね。3月頭のこれかたさんのお誕生日を祝うライブが東京の目黒でございましてね、これちゃん、エースちゃんで、そして翌週から春のツアー、フェイストゥエースのツアーがね、始まります。今ね、一生懸命曲も書いてるんですけどもね、まあツアーの最中に、なんとか完成に持ってってご披露できればなと思ってます。本田も多分曲一生懸命書いてると思いますけども、その他いろいろね、作業が本田は あるんでね、仕込みとかいろいろありますんでね。まあでもなるべく早く皆さんに新曲をライブでご披露 できたらいいなと思って、頑張って曲を書いてますんでね、楽しみにしててください。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp、 ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号381-8799、 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
雲を追い越すよ。